開発コンサルタントの裏話、パデコ教育開発部がお届けします。
皆さんこんにちは。ポッドキャスト開発コンサルタントの裏話へようこそ。この番組は株式会社パデコ教育開発部より、国際協力の現場で活躍する開発コンサルタントのお仕事にまつわるエピソードを中心に配信しています。開発コンサルタントの仕事内容や現場の声、そしてその舞台裏などを様々なゲストとの対談を通じてご紹介します。開発コンサルタントというお仕事の魅力や醍醐味をより多くの皆さんに知っていただけたら嬉しいです。
今回のテーマはエジプトからの現地レポートで、3回にわたるシリーズでお届けいたします。エジプトで教育分野の開発コンサルタントとして、特別活動を中心とした日本式教育モデル発展普及プロジェクトに従事するパデコ教育開発部の岸本咲さんにお話を伺いました。第1回目の今回はエジプトについての一般情報やエジプトの教育事情や課題についてお聞きしました。はい、それでは、本日は、パデコ教育開発部の岸本咲さんにお越しいただいています。岸本さん、どうもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、早速なんですけれども、ちなみに今は、どちらにいらっしゃいますか？
私は今エジプトに滞在しています。
ありがとうございます。今ですね、日本時間で、午後3時、20分ぐらいなんですけれども、エジプトは今ちなみに何時ぐらいですかね？
ですね、時差が7時間あるので、今朝の8時です。
なるほど、ありがとうございます。すいません、朝早くからありがとうございます。
いえいえ、とんでもないです。
はい、じゃあですね、今日は今エジプトにいらっしゃる岸本さんの方から、現地レポートということでお話ししていただければと思っていますが、まず最初に、エジプトが、どんな国かというところですね、一般的な情報について教えていただけますでしょうか？
はい、エジプトはですね、日本の約、国土としては 2.7 倍ぐらいで、人口は約1億人ということで、人口は日本と近いんですけど、国土がちょっと広いという感じです。ご存知の通り、エジプトは砂漠地帯も多いですし、人がなかなか住めないエリアもあるので、基本的にはナイル川に沿って町があって、そこに皆さん住んでいるような状況です。で、エジプトは皆さんテレビでも見ることが多いと思うんですけれども、非常に長い歴史を持つ国で、有名なピラミッドとか遺跡だけではなくて、町を歩いてるだけでも、すごい、この建物いつからあるんだろうとか、歴史を感じる瞬間がたくさんあります。で、宗教的なところで言うと、イスラム教の方が大半を占めていますので、お祈り、金曜日のお祈りに合わせて、金曜日と土曜日が我々のオフィスでも国一般的にもお休みになっています。
はい、ありがとうございます。そうですね、おっしゃる通り、結構こうテレビとかでも
よくこう取り上げられている国で、よくね、はい、歴史もののドキュメンタリーなんかもよく放送されているので、割とこう視聴者の方々も親近感のある国なのかなというふうに思います。はい、はい、金曜日と土曜日が休みということは、日曜日は普通にこうお仕事されるということなんですかね。
そうです、日曜日から、木曜日が勤務の日ですね。
ああ、なるほど。あ、そうか、日曜日が始まりの日という感じですね。
そうです、はい。
なるほど、ありがとうございます。はい、じゃあですね、次に、エジプトの教育について、どんな教育事情なのかっていうところも教えていただけますでしょうか。
はい、エジプトは日本と同じ、6年3年3年の633制で、就学前の教育も2年間あります。で、たくさんが子どもがいっぱいいるので、いっぱいたくさん学校もあるんですけれども、社会階層であったりとか経済状況によって通う学校というのがエジプトでは異なっていて、誰でも通える公立校と、裕福な、ちょっと裕福な層の方が通う私立の学校と、あと、公立校の中でも、学費が発生する公立校もあったりとかで、教育の内容とか質とかはその学校種によって異なるのかなと思います。
なるほど。公立校の中でも、裕福な子どもたちが通う学校と、そうではない子どもたちが通う学校がこう分かれているというか、こう差があるという感じなんですかね。
そうですね、公立校の中、裕福なご家庭、中間層ですかね、が割とその、学費を払って通う公立校に通ってたりします。
それはこう地域によるこう分かれみたいな感じなんですかね、それとも全然結構こう遠いところからいい学校に通っている子がいたりとかっていう感じなんですか。
聞いたところによると、基本的には日本と同じように学区で学校は基本的に決まってるらしいんですけど、親の、教育方針等々でそこから移動して別の学校行ったりとかっていうのはあるみたいですね。
なるほど、はい、ありがとうございます。はい、とその他に、その特に何て言うんですかね、その経済状況の違いで学校が違ってくるっていうところの、その他のなんか具体的なこういう差があるみたいなところってありますか。その学校ごとの違いというか特徴みたいなところ。
はい、2020年から始まったコロナの影響等を受けて、エジプトでも教育現場で の ICT 化、オンライン化が進んできてはいるんですけれども、一般的に公立校の、に通う低所得の子どもたちであったりとか、教員もそうですけれども、は基本的に ICT スキルがそんなに高くなかったりとか、あと一家に携帯1台しかありませんみたいなご家庭もあったりして、そういった家庭はなかなかその、オンライン学習を行うの難しいという状況がある一方で、中間層のご家庭であったりとか高所得のご家庭は基本的に ICT 割と慣れてるので、その辺スムーズに移行できたとか、そういった違いは見られるのかなと思います。
その ICT に対するこう扱いというか、そういうのに慣れているところと慣れていないところだったりとか、そういうことなんですね。
はい、
なるほど、はい、ありがとうございます。その他岸本さんが現場見られていて、その教育現場のこう現状というか課題っていうところは何かありますでしょうか。
ですね、今、課題として上がっているのは、やっぱり教員が不足していて、かつその教室内に学生数が多すぎるので、まあ、1教室、例えば50人いるクラスとかがあったりして、まあ、そういったところは教育の質の課題は上がっていますし、今までのエジプトは基本的に、学校イコール科目を勉強する場所ということで、まあ、試験偏重型で、とにかく暗記して、それを試験でアウトプットするという形が取られていたので、今教育システムが徐々にこう変わっているんですけれども、まだ詰め込み型みたいな、教師主導の詰め込み型教育みたいなのは、若干こう名残があったりするような状況かなと思ってます。
なるほど、ありがとうございます。割とこう、まあ、日本でもよくこう言われていた議論のポイントにもなるのかなというふうにも思うんですけれども、やっぱりこう、まあ、試験に対する対策というか、まあ、ドリル型だったりとか暗記型のような学習がやっぱりこう多くなりがちというかことなんですね。で、まあ、先生たちもそういう感じでこう教えていると。なるほど。はい。ありがとうございます。その、まあ、生徒数についてちょっと今、お話出てきたんですけれども、さっきのお話とちょっと、まあ、つなげる、ようとすると、高所得者層と中間層だったりとか、低所得者層の、子どもたちが通う学校ごとの、一クラスに対する、生徒の人数の違いみたいなのもあったりするんですかね。
そうですね。まあ、ちょっと追ってお話ししますけど、私たちのプロジェクトの中で、が始まってからこう建てられた、エジプト日本学校 AJS って言ってるんですけど、とかは1クラス、20人とかぐらいでやってるんですけど、他方で普通の一般校の公立校とかは40人50人とかでやっていたりして、だいぶこう環境は違うなというような状況です。
ああ、なるほど。ありがとうございます。
今回は岸本さんにエジプトから現地の教育事情についてお話しいただきました。次回第2弾では、岸本さんが携わっている特別活動を中心とした日本式教育モデル発展普及プロジェクトがどのようなことをしているのかについて12月8日にお届けしたいと思います。
パデコ教育開発部が送る開発コンサルタントの裏話でした。次回もお楽しみに。